はい、始まりましたラジオエアン、いよいよ記念すべき第10回
目がやってまいりましたね。これ
ここまで続くと思ってたか思ってないかはまあ置いといて、
まあまあまあ、
はい、じゃあいつも通り本日も、私エイヤン坂主催しております西庵と、
京都府まで京都府育ちのおっくんでお送りさせていただきます。
はい、おっと、いつもそんなこと言わないのになぜか今日京都生まれ京都育ち、
なんかちょっとテイストが違うやろっていうとこから入ると思うんですけど、まさしく、はい、今日、選んできた本に隠されてるわけですが、
お、じゃあ早速、はい、今日紹介していただける本を、
はい、いきましょう。京都嫌いです。
京都嫌い
出ました
嫌いなんかよみたいな。
いや、京都は大好きです。大好きです。ただ本当に一目見た時に、え、これはちょっと京都人として読んどかなあかんやつやろっていうことで手に取ったんですけれども、この本、井上章一さんという国際日本文化研究センター教授という肩書きを持つ方の、まあ、本なんですけれども、うん、この人の、まあ、生い立ちが、まあ、この本のきっかけにもなっているのかなということで、実はこの人、井上さん、生まれが、まあ、生まれも育ちも京都なんですけど、もともと生まれたのが佐賀っていう、はい、佐賀になるんですね。まあ、一応京都市内っていうところではあるんですけれども、佐賀で生まれて宇治で育つっていう。
ああ、なるほどなるほど、
はい、でこの佐賀っていうところがまた微妙なところらしくて、僕もあんまり知らなかったんですけど、その昔から言われてるその京都の五番の目のやつってあるじゃないですか。あれ五番の目の中っていうのが、まあ、俗に言うその洛中っていうところなんですけど、その佐賀っていうところが洛外っていう、だから歴史で聞いたことあるですがね、洛中洛外病渦みたいな、なんか ああいうあれあれの、
はいはいはいはい、
あれですあれです。でその洛外に住んでたことによっていろいろそのあったその京都の中でのこの違和感みたいなのがもうその凝縮されてるって感じですよね。
なるほど、なんか両方の視点から見る、はい、それこそ京都の真実みたいな。
そうなんです。でも僕がそれ感じたのが本当にその僕も京都府ではありますけど、京田辺市というとある、
まあ、関西人には分かる
片田舎みたいな、この二人が関西人だからっていうね、はい、まああるんですけど、まあ、ちょっとそこを話すと長くなるんで、もう
ちょっとじゃあ
質問にじゃあ行きましょうということで、
はい、まあこの読書会では、ね、はい、いつも通り、お互いに質問をあらかじめ考えておいて、はい、その質問に対して答えるという形でどの本を掘り下げていこうっていうテーマでやっております。
はい、はい、ということで、今回は西庵が考えてきてくれたこの質問なんですけど、はい、分かるわーと共感できた部分は逆に共感できひんってところはありますかっていうところで、はい、この分かるわ、この本の中で言うと、
はい、
やっぱりそのさっき言ってた住んでるところによってなんか風当たりが違うみたいな。
そうなんや。
いや、これね、本当にあるんですけど、京都の人同士で話すときに、
うん、
住んでる場所で京都市っていう風に言われ、その京都市内に住んでるっていう人と話すと、うん、なんか微妙に
あれ、その時点に格差ができてるの？
その時点であれ、なんかちょっとその微妙なズレがあるぞみたいな。
そう
あるんですよね、まさになんか思うっていう。いや、あるんですよ実際に。僕が西庵って、まあ、大阪、
うん、
ですけど、
うん、
まあ、大阪長いです
けど、まあ僕はその辺が実家ですね、は
い、実家。そうですよね、大阪市内の人と、まあ、市内というか梅田の人とかと話すときでそんな感じはしない
でしょ。いや、全然ないよ。
ないでしょ。いや、僕ら本当にあって、これどうなんですかね。まあ、そこがすごい、そのなんていうんですかね、まあ、その市内の独特の文化っていうのができてきていて、はいはいはい、でなんかそのもともとその京都のその洛中でできた本当に京都の文化っていうのが あって、そこから外、その外側の人っていうのは本当になんかよそ者みたいな感じに扱われるんですね。やっぱりその、この作者の人もそういうなんか微妙な風当たりっていうのを受けながら、もう子供の頃から育ってきていてっていうのがあってっていう、もうまさしくそういうところが共感できるっていうところにはなるんですけど、
それ気になるな。
逆にこの共感できないところっていうとですかね、共感できない、
もう共感しまくり
共感すごい分かるわっていうのがまあ、あるんですけど、どうだろうな、強いて言うなら、
はい、
反対にか、共感、その坊さんってどうなんやろうなっていう、
坊さん、はい、
坊さん、なかなか難しいところなんですけど、坊さんってそんなになんか欲まみれなんかなっていう、なんか僕から見たらそのなんかそういうイメージはないけどなみたいな感じなんですけど、意外とやっぱりお坊さんもすごいなんかあるらしくて、結構祇園とかってすごい賑やかなところじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりお坊さんいるらしいんですよね、そういう
ところ、そういったところに、
いやーなんかほんまに、ほんまにいるのみたいな、
遊びに来てるやみたいな、
そうお坊さんってなんかつつましい感じがすごいするじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそこがその圧倒的になんか共感できないというよりかはなんかイメージとすごいかけ離れてるなっていう感じで、
あ、はいはい、
その言うたら坊さんのその格好をして、
うん、
でその中でなんかお姉ちゃんとイチャついてみたいなこれ生々しいけど、そう
なんだ、あ、そんなんも書かれてるの、これ
書かれてますね、なかなか、だから結構その歴史を紐解いてる部分もあるので、うんうん、なんかそこに対してその突っ込んでったりっていうのはやっぱりあって、やっぱりその昔のそのなんかね、その寺の成り立ちだったりとかっていうので、うんうん、なんかもうね、寺の圧倒的権力みたいなそうが確立された時があって、
はいはいはい、
ちょっとそれはもう中身言ってもらいたいんですけど、まあ、そういうのがあったりして、本当に歴史たどっていって、もうなかなか、あ、こういうことがあっての今の京都なんだみたいなはありますね。
なるほど、
はい、じゃあ次の質問に行きたいと思うんですけど、はい、京都は観光ありだけど住むという観点ではどうですかっていうことで、
まあ、私
これね、
うん、僕らの中でもやっぱ言われるよね、大阪人から見ても、まあ、遊びに行くのはいいけど実際京都にやっぱ住みたいっていう子らは多くて、実際住んだらどうなんだろうねっていうところになっ
ちゃうね。あ、まあ、よくね、まあ、そうですね、まあ、京都住むのはすごいいいと思うんですよ、本当に。なんかね、あ、僕が住んでるとこはやっぱりそのちょっと片田舎的なところなので、自然もまあまあるのでいいなと思いますし、
うん、
でも住むのはやっぱありやなとは思うんですけど、これだけはもう勘弁してくれっていうのがあって夏が暑くて冬が寒いっていう、ちょっと声がでかくなっちゃう、
声かなりでかくなって
これね京都住んだら本当にもうどこでも住めるんちゃうかっていうくらいに、やっぱり今日夏は本当に蒸し暑いし、まあ、盆地っていうのがあって、やっぱりね京都市内とか、まあ、僕の住んでるとこもそうだったんですけど、やっぱりね風が吹かない、でも夏場そのスポーツとかやるってなってめちゃくちゃ暑い
し、暑いし
で冬がもうね桁違いなんかもう雪降らないんですけど、
うん、
とりあえず足の芯からもう凍るみたいな、やっぱり東京、まあ、こっちの方に、
うん、
来て感じたのはやっぱりもう気候で言うと圧倒的に京都が一番、まあ、厳しいんだろう
ね、あ、じゃあ全然こっちだと思う、住める住める、うん、気温的な方は大丈夫みたいな
っていうのは本当にもう感じました、ただでも本当になんですかね、街並みとかっていうとやっぱり実際に帰った時に本当になんか、うん、あ、帰ってきたなというか、もうなんかここで、まあ、住めてよかった的な感じにはなるんで、うん、まあそうですね、やっぱりその京都市内の街並みとかもやっぱりね、そのまあ恵まれてるって言ったらあれですけど、本当になんかすごい、なんかこんだけ面白い 景色を見ながらその育っていけるんやなって考えたら、住むのは本当に京都が一番だと思いますねっていう京都人の
京都人からね、
京都人の話です。じゃあ最後いきましょうか。
はい、
京都人から見た京都あるあるということで、なんかあるあるあります？
京都人、まあ、大阪人から見た、
逆にその大阪人から見た
あるある、
はい、
あるある難しいね。あるあるっていう観点で言うと、まあ、僕らの言うとかなりローカルな話でいくと、京都イコール等間隔だよねっていう。
ああ、まあまあまあそれは事実ですよね。
それは事実、あるあるではない。
事実、まあ、等間隔っていうか、その5番、まあ、綺麗に揃ってるからっていうのはあると思うんで、やっぱりそれはすごいなんか分かりやすかったり、うん、分かりにくかったり、なんか住所とかも分かりづらいですよね。
分かりづらい、まあ、それが、まあ、転じて、まあ、鴨川も等間隔になってるのかなって。
あれはねあるあるですよ。あれはねあるあるなんですよ。まあまあ結構それもありますけどね、そのあのカップルが等間隔に並ぶっていう鴨川ではね、そのなんかそのそれぞれのなんていうんですかね、気を使ってなのかよく分かんないですけど、はい、
有名な話があるっていう。
で、まあ、京都人から見たねこの京都あるあるっていうのがまたあるんですけど、
うん、
まあ、最近すごい感じているのは、まあ、僕 その今働いている会社の中で、はいはい、まあ、中途の人とか来たりとか、
うん、
じゃあ自己紹介をする、まあ、会社じゃなくても自己紹介をするじゃないですか、
うん、
で、まあ、京都以外の人でしたってなると、うん、絶対になんか京都何回ぐらい行ったことありますって聞かれるんですよ。そう、京都行ったことあるっていうアピールをされる。
いや、それおもろいな。
本当に例に漏れず結構ありますよ、っていうかほとんどそうですよ。
京都行ったことありますよって。
いや、もう関東の人マジそうです。
マジか、ちょっとこれから気になるな。
え、逆に大阪ですって言ったら、大阪行ったことありますってあんまり聞かれ
ない。まあ言われないですね。
いや、もう僕昨日もその初めて会った人に言われましたもん、はいはいはい、京都3回ぐらい行ったことありますみたいな、ね、なんか、おお、そうなんですね。でも僕京都市内じゃないんですけどねっていうのが絶対つく。もうこれがもうまたね、
もう鉄板ネタ。
いやもうね、これここやから言いますけど、めんどくさいんですわ。
はい、ちょっと奥君と自己紹介するとき、皆さん京都の会社は言わなくていいらしいんで気をつけてください。
あの、まあまあ、それはね本当に、まあ別にね、その話題作りっていうところで言うと本当にね喋りやすいから全然いいんですけど、うん、そこで言うその京都市内じゃないんですけどねが僕が一番辛いと思ってるところなんですよね。
なるほどね、京都市内に住んでるか
知らない。別にそこになんか後ろめたさとか何もないんですけど、そう思っちゃう自分がいるっていうところで言うと、なんかこの京都嫌いっていうところに共通点はあるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
なるほど。なかなか深い感じの、
はい、っていう感じなんですけど、
ね、はい、じゃあ今日はそろそろお時間ということで、
はい、
じゃあ最後にもう一回本の紹介を。
はい、井上昌一さんが書かれています京都嫌い、こちら朝日新書から出ています。ぜひ京都が好きな人も嫌いな人も読んでみてください。
はい、ではこれで第10回終わりで、次回はまた私かな、あ、ちょっとこれは分かんないですね。
そうですね、11回目はどうなるんでしょうか。そう、11
回目だからちょっと節目を迎えたということで、また新しい体制が始まるのか始まらないのかっていうのは、まあ来月
分かんないですが、はい、
次回に乞うご期待ということで、はい、では本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。